77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、今日は11月3日ということで ね皆さんね、いかがお過ごしですかね。まあ、私の方はね、仕事の方はね、のご報告なんですけど、ね、番組でももう何回かお伝えしていますように、ね、農場をね、今、仲間と開拓していまして、で、そのな、農場のために作っている、ベルガモットオレンジ。まあ、これでね、今、クラフトビールをね、仕込んでいるわけなんですけど、まあ、そこのね、進捗報告をね、皆さんにね、したいと思います。クラフトビールね、まあ、オリジナルで、ね、ベルガモットクラフトビール作ってるんですけど、もうそれのね、中身がね、もう大体完成しました。はい。で、大体完成して、で、今はね、じゃあどういう状況かというと、完成したね、クラフトビールね、私はまだ飲んでません。はい。今ね、瓶に詰められたぐらいのところです。はい。ね、まあ、ボトルでね、こう飲めるようにね、なってるんですけど、こう、ボトルに詰められたっていうね、状態で、じゃああとね、何ができてないかっていうとね、それにね、ラベルが貼られてないんですよ。はい、ラベルが貼られていないので、まだね、発売がいつになるっていうのはね、もう現段階ではね、まだわからないという状況です。はい。この、まあ、収録してる日はね、まだわからないですし、まあ、放送されてる時もまだわからないんじゃないかな、わかるかな、ね、まだわからないんじゃないかなと思います。そのラベルはね、貼られたらね、まあ、いつ発売になりますっていうのがね、わかりますので、皆さんにもね、お伝えしたいと思います。まあ、なんですけどね、そのラベルのはね、デザイン自体はね、完成してるんですよ。はい、ベルガモットクラフトビールのね、デザイン自体は完成してて、でね、まあこれね、もうこれはもう何て言ったらいいかな、ちょっとね、言葉でね、なかなか説明しにくいのでね、SNS を見てくださいっていうね、なんかもう、ラジオでちゃんと伝えろよっていうところなんですけど、そのデザインはね、今回ね、私が書いた黒板アートが使われました。はい、ありがとうございます。はい、まあ、私ね、まあ本職はね、バーを経営してるんですけど、副業というかね、まあ、趣味みたいな感じで、ね、黒板アートをねやってるわけなんですよ。はい。で、その黒板アートっていうのが、バーのね入り口にね、季節のね果物を描いたり、まあちょっとね、その季節にちなんだものを描いたりとかね、まあそういうのをね、まあ週替わりまではいかないけどね、 1,2 週間に1回くらいね、週替わりで黒板を描いてるんですよね。でね、まあこれね、もともとね趣味で始めたんですよ。皆さんね、趣味ありますか？ね、私ね、なかったんですよ、趣味。特になくてね。で、まあ、絵を描くとかいう趣味もね、もう当然ね、最初はなくてね。で、じゃあなんで黒板アート始めたかっていうとね、お店開いたので、先輩からね、お店をやっていた先輩からもう使わなくなった黒板があるから、それあげるよって言ってね、タダでもらったんですよ。なんかこう、地面にこう設置するね、なんでしょう、両面黒板がついてるみたいなね、こう三角型に置ける黒板をね、もらったわけなんですよね。で、まあ、もらったんですけど、まあ、そこにはね、まあ、最初はね、こう文字でね、今日のおすすめはこれですよとかね、まあ、そういうね、ものを書いてたんですよ。なんか、ね、ハッピーアワーはなんか、ビールがなんかちょっと安くてなんとかとか書いたりしてたんですよね。はい。なんですけど、文字で書いてもね、なんでしょう、なんかあんまり見てくれなかったんですよね。結構頑張ってね、書いたんですけどね。でもね、あんまり見てくれなかったので、なので、なんでしょう、まあ、もう絵を描こうと思ってね。ね、皆さんに見てもらえるように絵を描こうと思って絵を描いたらね、まあ、絵の方がね、やっぱね、皆さんに見てもらえたんですよね。はい。で、ああ、やっぱりね、絵を描いた方がね、皆さん喜んでくれるんだなと思って、で、週替わりで、まあ、いろいろね、描くようにしたんですよね。そしたらね、もう結構ね、その黒板アートね、やり始めたら結構ハマってしまって、なんか趣味みたいになったんですよ。ね、結構いいんですよ。描いてる間ね、ちょっと心が無になるんですね。心が無になってね、でね、なかなかね、それがね、こう、面白いんでね、おすすめですよ。はい、絵はおすすめですよ。はい、で、中でもね、黒板アートってね、何がいいかっていうとね、描いたり消したりをね、もう何回もできるんで、もう私みたいにね、絵をね、描く経験がね、ほとんどなかったという、学校の授業で描いたぐらいのね、人でもね、 頑張ればね、納得いく絵がね、最終的には描けるんですよね、はい、納得いかなかったら消せばいいですもんね。ね、そこの部分消してまた描いてっていうのはね、何回もやればね、時間さえかければね、絵が描けるんで、それやってたんですね。そしたらね、まあ、結構ね、その絵をね見てくれる人が増えてきて、で、まあ、たまにね黒板描きに来てって言われたり、ね、することも出てきたんですよ、はい。で、まあ、私ね、まあ、仕事でもねたびたびお世話になってるね、長崎市内の長崎未来長崎国王奥さんね、あそこにはねたまにね黒板を描きに行ったりしてます、ね、先週も行ってきました、はい、先週はね里芋の絵を描いてきたのかな、はい。そうやってね、まあ黒板でも、まあ、農業をこう PR したいっていう、まあ、そんな感じでねやってるんですけどね。ね、まあ、今回はね自分たちのクラフトビールのラベルもを自分で書くことになったっていうね、まあ、そういう何でしょう、まあ、面白い展開になったわけなんですよ、はい。なので、まあ、黒板アートね、まあ、やり始めて趣味になったんですけど、まあ、趣味がね仕事になってしまったっていうね、まあ、そんな感じですね。もう黒板アートも趣味じゃなくて仕事なんで、結局私趣味なくなっちゃったってことになるのかな。またなんか趣味作らないといけませんね。で、今度は仕事にしない趣味をね作らないといけないですね。なんだろう、何がいいかな。まあ、なんかねあった方がいいですよね。どうですかね、皆さん趣味ありますかね。なんでしょうね。なんか結構ね、お店の方でも、まあ、カウンターでねお客さんと話してるとね、趣味ないな、なんか趣味作りたいんですけどねっていうようなね人がね結構いてね、まあ、そんなねこう皆さんのねお話をねこう聞いてるとね、あ、なるほどなって、趣味があるってのは幸せなことなんだな、羨ましいななんてね、まあ、そんな風に、ね、思ったりもしますね。結構趣味に生きる人もいますもんね。ね、なんかこうコレクターみたいにこうものすごい集める人とかもいますしね、まあ、本当にねなんかそういうのがないんでね、ね、まあ、なんかあったらいいんじゃないかななんて思うんですけどね。ね、なかなかこういう生活してるといつその趣味するみたいな、まあ、そんな感じのもあったりします。で、まあね、まあ、私その黒板アートでだけじゃなくてね、まあ、いろんな、ね、仕事をしてるわけなんですけど、まあね、このラジオもそうですしね、コラムを書いたりもしてるんですけど、まあ、たびたびね、テレビ CM とか、広告とかね、カタログとかそういうのにねこう出演させていただいてるわけなんですよ。で、最近ねもう放送されたね、公開されたね CM でね、もう言ってもいいのでもう言うんですけど、私がねこう出ています最新のね CM、 それはね、朝日新聞社さんのね、タイポレスという、新サービスのね CM で私出演させていただいて、そしてね、初めてね今回ねもう主演みたいな感じでね、もう一番セリフの多い、役をいただきました。はい、ありがとうございます。でもう見てくださった方いますかね。もうね流れてますね。そのね朝日新聞社さんのねタイポレスっていうのはね、タイポっていうのはね、タイポグラフィーエラーとか言うんですかね、なんでしょう、まあ打ち間違いですね、打ち間違いね、文字の打ち間違いね、私もよくあります。でよくあるんですけど、まあ、それをねリアルタイムで、リアルタイムなのかなね、でもうこう打ち間違いをこう訂正してくれるっていうね、そういう AI のサービスを朝日新聞社さんが始めたんですね。はい、なんで AI 構成とか言ったりしますね、構成ね、まあ、私もね、コラムを書いててね、まあ、構成の人に見てもらったりしてますね。まあ、私の書くコラムはね農業コラムなんで、なのでなんでしょう、まあ、構成も文字の打ち間違いだけじゃなくて、その書いてる内容に間違いとか変な表現がないかとかね、そういうのも見てもらいながらやってるわけなんですよね。一応専門家の人にも読んでもらいながらねやってるんですけど、まあ、そういうのでやってます。でその打ち間違いだったらですね、もう何でしょう、AI でねそれをもう発見しましょうよというね、まあ、そういうサービスが朝日新聞社さんのタイポレスで、まあ、今回ね私がね挑戦した役はね、ねタイプミスによってね、ねもうね取り返しのつかないミスをしてしまって、でそれのね、何でしょう、ショックのあまりね、象に変身してしまいましたっていうね、そういうね、まあ、ここだけ聞いたらちょっと意味がねわからないと思うんですけど、そういうね役にね挑戦しました。はい、なのでなんかね CM のね最初はねこうできる上司役なんですよね、文章もバッチリなんだろうなってね、部下のねこう若い女性にね、ね女性社員にこうで言うわけなんですよね、こう仕事できる感でね、なんですけどね、打ち間違いが発覚して、って急に取り乱すね、そういうね、まあ、ちょっとポンコツっぽいね、まあ、そんなね部長にね挑戦したわけなんですよ。インド像に、ね、変身してしまうというね、まあ、そういうあれなんですけど、まあ、これはね、まあ、できればね本編の方ね見ていただければと思います。朝日新聞社さんタイポレスね、これ YouTube にも上がってるので、ね、まあ、よかったらね見てみてください。ね、かぶり物をしてねコミカルな演技に挑戦するというそういうねちょっと新しい仕事に挑戦しました、ね、なかなかね大変でしたよ。被り物してるとね、もう本当にね周りの音が聞こえないんですよ。 聞こえはするんですけど、なんか自分に対しての指示なのかなって、監督の声聞こえるけど、自分に対して、ちょっと誰に対してって言われですね。で指示するときもね、こんな風にしてくださいとか言うともね、かぶり物しててよく見えないんでね、なんでね、こう目の部分をね、こう一生懸命広げてね、かぶり物マスクの目の部分を一生懸命広げてね、指示を見ますし、であとね、もう何よりね、暑くてね、ものすごく息苦しいんですよ。はい、で私ね、そのままね、こうね、倒れ込んだりするようなね、そういうね演技にも挑戦してるので、結構ね体も使うのでね、息苦しくてね、でずっとね、あのマスクの下からね、メイクさんがね、こうミニ扇風機でずっと風を送ってくれてましたね。大変でしたよ、ね、でも面白かったです。もうなんかやっぱコミカルな演技なので、やっぱね、出演者もね、もう当然私だけじゃなくてね、まあ、他のね、タレントさんもいるんですけどね、タレントさん、モデルさんと一緒にで、制作するね、スタッフね、スタッフさん、制作会社さんと一緒に、なんかもうね、ノリノリでやるんですね。ノリノリでやるのでね、やっぱね、こう現場は面白いです。だってね、こうコミカルな演技でしょ。なんかね、こうノリよくしないとね、できないんですよ。はい、なのでね、なかなかね、まあ、そんな感じでね、やってきました。でまあ、あとはね、多分これもうそろそろ放送されてるかなと思うんですけど、あとこれは別で、通販会社さんね、テレビ通販のね、長崎に有名なね会社さんが一つあるんですけど、まあ、そこのね、ヒゲ剃りのね、電気シェーバーの、広告撮影に先日行ってきまして、はい、ヒゲ剃りなので、ね、ヒゲ伸ばしてきてくださいという指定があるんですよ。はい、でヒゲ伸ばしていったんですけどね、ヒゲね、武将ヒゲ生やしてね、こんにちはってね、こう現場入りするのね、初めてだったんでね、なかなかちょっとね、なんか珍しい感じでしたよ。はい。で、まあそこではね、初めてね、お風呂シーンにもね、挑戦したわけなんですよ。はい。お風呂シーンっていうのがどういうのかっていうとね、電気シェーバーね、こう泡でのね、なんでしょう、シェービングフォームをつけても、綺麗に剃れますよっていうシーンで、なんかお風呂場でね、こう初めてね、なんでしょう、こう、ね、下は履いてます、ズボンは履いてますよ。でもね、上だけ脱いでね、お風呂場のシーン撮影に挑戦というね、そういうね、新しい、挑戦をしてきました。まあそんな感じでね、まあ私ね、まあ本業以外にもね、まあそんな感じでこういろいろやってるわけなんですけど、はい、まあね、まあ農業の方もね、なんでしょう、開拓地ね、開拓地でのビールがね、もうそろそろ発売になるということで、ね、こう皆さんね、楽しみにしてください。はい、ちなみに、完成してもね、まだね、お店でしかね飲めないんですよ。はい、なぜならね、酒類の販売っていうのはね、まあ、うちね、居酒屋営業ってね、まあ、バーとかも居酒屋のくくりに入るんですけど、ね、営業っていうことで、ここでね飲んでくださいねっていう風にお客さんにお酒を提供するのは全然できるんですよ、ね。まあ、できないと営業にならないです。なんですけど、ね、お家に持って帰るよっていう人にビールをね、こう瓶とか缶で売ったりとか、あとね、なんかこう欲しいですっていう人にね、ね、通販でね、こちらから発送したりとかね、そういうことがねできないんです、ね。それね、免許がいるんですよ。はい、そうなんです。なのでそのね、免許ね、まあ、ちょっと大変だったのでね、ね、皆さんにね、もう軽くね、簡単にご説明したいと思うんですけど、それね、税務署にね申告して免許を取らないといけないんですよ。まあ、主な流れとしてはね、税務署にね、酒類を販売したいですって言って販売のね申告をしますね、そして講習会を受けます、そして、なんでしょう、まあ、免許が2ヶ月くらいかかって届くっていうね、まあ、そういうね、結構ね複雑な感じでね、で、税務署に提出する書類もね、もうただね、そこに行ってね書けばいいっていうだけじゃなくてね、市民税を納めているという証明書、県民税っていうんですかね、県税を納めているっていう証明書、まあ、そういったものがいりますし、あとどこで売りますよというね、地番ね、地番っていうのがね、なんでしょう、ただの住所でね、何丁目の何とかじゃなくてね、こう普通もうちゃんとね、その住所コードみたいなのがね書かれてる、その地番も調べないといけない、法務局に行ってね、その証明書のようなものも取ってこないといけないっていうね、もう非常にね、もう複雑ではね、手続きが必要でした、ね、複雑って思ってるのも自分だけかな、ね、やっぱみんな思ってると思いますよ、はい、ね、なんでね、なかなか大変でした。で、まあ、これがね、免許が降りてようやく店頭で販売できますし、で、ね、長崎県以外でね、もうなかなかバーに行けないよっていう方にカタログ通販するのはまたさらにね、もうちょっと手続きが必要なので、なのでね、こう皆さんにね、飲んでいただくのはね、乗り越えなければいけないステップがたくさんあるんですけど、なんとか頑張ります、なんとかね頑張っていきたいと思いますのでね、まあ、それもね楽しみにお待ちください。 ということでね、今日もね、ナエラジオやっていきたいと思うんですけど、今日のテーマはね、コスモスでいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでね、お送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはコスモスということでね、コスモスについてね、お話したいと思うんですけど、はい、ね、皆さんね、ね、コスモス好きですか、ね、まあ好きですよね。ね、コスモスね、ちょうどね、今くらいにね、こう綺麗に咲くわけなんですけどね、私ね、もう先日ね、コスモスをね、こう見に行ってきたわけなんですよ。はい。で、コスモスね、まあ、どこに見に行ってきたかというと、ね、このね、諫早市内、ね、諫早市内はね、コスモスのね、見頃がね、があちこちにあるんですよ。はい。で、すごく有名なのがね、白木峰高原ね、っていうところ、ね、あそこはね、春もね、桜と菜の花でね、すごくね、綺麗ですし、秋はコスモスで綺麗ですし、まあ、そこはね、私もね、もうほとんど毎年のように行ってるんですよ。はい、今年はね、もうちょっとね、こう行きそびれてしまったんですけどね、もう去年ね、行ってね、すごくね、いいところでした。おすすめですよ。はい、白木峰高原はね、何がいいかっていうとね、まあ、ちょっとね、こう車で登っていかないといけないんですけど、その分ね、高いところからのね、眺めがすごくいいんですよ。はい、もうコスモスの季節だけじゃなくていいですよ。はい、ね、違う時でもいいですね。眺めがすごく良くてね、こう目の前にね、有明海が見えるでしょ。で、有明海の向こうにね、島原半島ね、私のふるさと島原半島が見えるわけなんですよ。で、その島原半島のね、ところにはね、こう高いね、雲仙の山々が見えるわけなんですよね。なのでね、もうそこね、なかなかね、おすすめです。はい。で、なのでここはね、こう結構早めにね、コスモスのね、見頃を迎えるわけなんですよ。はい。やっぱね、こうちょっと高いですからね、白木峰高原ってね、ちょっとね、いいんですよね。はい。で、私がね、ついこの間行ってきたのがですね、またね、違うところなんですよ。それはね、どこかと言いますと、諫早市のね、高木町っていうところにあります自然管理区地フラワーゾーンっていうところなんですよね。これね、これ私子供の頃からね、たびたび行ってましたね。まあ、結構近いからですね、結構近いからね、今ぐらいの時期に、ね、よく行ってたんですよ。はい。で、こんなね、名前がついてるってね、名前は知らなかったですね。行きやすいんでね、もうすごく行ってたんですよ。自然管理区地フラワーゾーン、管理区の管が干拓の管ですね。はい。なので、まあ、これね、まあ、干拓地というかね、諫早湾って、まあ、干拓事業、有名なね、干拓道路ができる前からね、まあ、干拓ね、こうどんどんしてたんですけど、ね、まあ、これも多分埋め立てたところだと思います。はい。で、ものすごく広いところで、まあ、管理区地なので、さっき話した白木峰高原みたいに高いところじゃないんですよ。ね、低いところね、こう、海すれすれみたいなところでね、ここはね、まあ、何がいいかっていうと、まあ、なんでしょう、まあ、見頃がもう少し遅いっていうね、いうのも、まあ、あるんですけど、高台からの見下ろすっていうのじゃなくて、ものすごくね、こう、平たいね、こう、広いところにね、コスモスがね、ブワーっといっぱい咲いてるのがいいところです。はい。なのでね、こう、面積がすごいっていうのと、あとね、まあ、見下ろしできるっていうのじゃないんですけど、ね、海の向こうに雲仙の山が見えるっていうのはこれも変わらないです。で、雲仙の山をね、こう、なんでしょう、低いところからこう見るっていうような感じですかね。そういう感じでね、すごくいいです。で、もうやっぱりね、こう、平らでね、遮るものがね、すごくないのでね、ものすごい開放感がありますよ。はい。ね、なのでね、すごいいいと思います。はい。で、あとね、まあ何がいいかっていうとね、これ、広いんですよね。で、広いっていうのは、まあ、広い方がね、いいのはね、当たり前なんですけど、これ広いと何がいいかっていうと、私、写真でね、こう一眼でね、子供たちの写真をね、自分の子供の写真をね、こうよく撮るんですけどね、なんかこう、広くてね、広いところだと人が分散するのでね、なんか他の人がね、こう、うっかり映らないっていうね、まあそういうね、写真が撮りやすいっていう良さがあります。ね、結構なんか、お花が綺麗なところって、なんかカメラを構えた人がね、結構いっぱい集まってくるじゃないですか。ね。で、それでね、なんか友達同士で撮ったりとか、ね、私が行った時もいましたけどね、まあ子供の写真を撮ったりとかね、そういう人がね、よくいますよ。はい。で、まあすごくいいんですけどね、まあやっぱりね、他の人がね、うっかり写ってしまわないかとかね、まあそういうのね、やっぱ気をつけるじゃないですか。ね。なので、まあそういう人にはね、なんでしょう、まあ広いところがやっぱりおすすめですね。はい。なのでね、この、諫早市高木町にあります自然管理区地フラワーゾーンというね、ここはね、今結構おすすめです。はい。で、まあ、 ね、先日行ってきましたよというふうに言いましたけど、ね、先日はねここでね、イベントも開かれたんですよね。はい、ね、コスモスの見頃を迎えるっていうね、コスモス祭りっていうのがね、まあそんな風に、ね、開催されたんですけど、まあそのねコスモス祭りっていうのはねもう終わってしまいましたけど、見頃はねまだしばらく続きます。はい、でこの見頃っていうのが今月中旬くらいまで続くんじゃないかというふうに言われています。まあ、天気がねどうなるかとか、まあ、そういうのとかもあるんでしょうけど、まあ、そんなにねなんか天気が崩れるとかそういうのもなさそうなので、ね、今週末ね見に行ってもいいかもしれませんね。はい、ね、諫早市やあの近くにお住まいの方ねぜひチェックしてみてください。はい、でもうこのね、諫早のねこの自然管理区地フラワーゾーンっていうね、まあ、ここねもうコスモスの見頃なんですけどね、の名所なんですけど、この諫早湾干拓っていうかねもうその周辺は ね結構ねコスモスがね綺麗に咲いてるところがね割といっぱいあるんですよ。はい、これなんででしょうね、もうちょうどいいんですかね。ね、なんでねなんかあのコスモスのちょうど名所みたいなねところはねなんかあのミニ名所みたいなのがねあちこちにねちらほらありますね。ね、諫早湾干拓、ね、諫早湾といえばね、なんでしょう、諫早市だけじゃなくてその対岸のね、ね、雲仙市もねあるんですけどね、もうそっちの方もねもう所々ねこう海のね近くにねこうものすごくバーッとねコスモスがね綺麗に咲いてるところがあってね、ね、あのたまたまね通りかかったりとかして、あコスモス綺麗だなとかね思うのがねもうこの季節結構あるんですよ。はい、なんでねもしかしたらねあっちこっちでねなんか植えてるのかもしれませんね。はい、でまあそのあたりもね話していきたいんですけど、はいね、ちょっとナヤラジオっぽくいきましょうかね。はい、ナヤラジオっぽく言うとコスモスは何かの植物でしょうかってね、ね、原産はどこでしょうかみたいな感じなんですけど、はい、コスモスは何かの植物かね、これはね、ナヤラジオでもたびたび登場したキク科です。はい、キク科ですね。はい、でまあね、あの別名秋桜とかね言うのでね、そっちの仲間なんじゃないかなって、ね、思う人もいるかもしれませんけどね、桜とコスモスね、こうお花見たらまあ似てる部分もありますけど、まあ、やっぱり ね木に生える桜とねもう全然違いますよね。はい、コスモス、キク科の植物ということで、まあキク科なんでね、まああんまり害虫はこう来にくいっていうね、虫はね来にくいっていうことなんですけど、でもそれでもねやっぱりねあの来る場合は来ますね。はい、で、まあやっぱりあのちゃんとね育てる場合は管理がいると思いますけど、まあ、コスモスは結構強いので、まあ、だいぶ生えやすいと思います。はい、で、ね、原産はね熱帯アメリカ原産ということです。はい、で、新大陸に初めてやってきたのが1789年、メキシコからスペインのマドリード王立植物園に送られましたというね、いうことで、日本にはね明治時代になって明治12年にトライしたというふうに言われています。はい、これはね美術学校の牧師ラグザー牧師がねイタリアから持ち込んだというふうに、伝えられていて、でこれがねコスモス秋の季語にもなっていますということで、まあ多分ねもう結構ねもうコスモスは入ってすぐにもう日本人に親しまれたっていうことなんじゃないかなと思います。はい、でまあこれね、まあ私コスモスをね育てたこと自体はないんですけど、まあ、これもう私あの食べられるもの以外を、ね、あんまりちゃんと育てたことがないんですね。ね、で、コスモスね、まあ、食べられないじゃないですか、ね、あんまりね育てたことないんですけど、これねあのさっき話したみたいに、まあ、いろんなところでよく咲いてますねっていうふうなことなんですけど、これはね何がいいかっていうとね、コスモスは結構強いので日当たりが良くてね、水はけが良ければあの痩せた土地でもね、ね、ものすごく頑張って管理しなくても、まあ、よく育ちやすいっていうね、そういうものなんです。はい、でそういうねお花のことはね、あの景観植物っていうふうに、ね、言われて、ね、景色が良くなるため、景観が良くなるための植物として利用されることが多いです。はい、でここでね登場ですよ。はい、でこれでねじゃあどういうところであの、植えられるのっていうことなんですけど、これはね河原とかね、休耕田ね、休耕田っていうのはね昔前は耕していたけど今は耕してないよとかね、まあ、そういうところでねよく育てられるんですよ。はい、ね、休耕田ね、なんで休耕田になっちゃうかっていうとね、これまさにね私がやってることなんですけどね、昔はねやっぱりねお米をねこうたくさんのね田んぼでね一生懸命育てないと、ね、不作になるかもしれないしで、あんまりたくさん取れなかったりするかもしれないからということで、ね、もうあっちこっちで一生懸命ね田んぼを作ってたんですよ。はい、でねもう田んぼするのに大変なところもねいっぱいあったわけなんですよ。 はい、でなんですけど、あの時代がどんどん変わりましてね、なんでしょう、まあ変なところでね、田んぼを頑張って作るくらいだったらもう都会に出てね、もう工場で働いた方がいいよってね、あとはね、会社で働いた方がいいよということでね、あの田んぼだったところがねどんどんね田んぼじゃなくなってきたんですね。はい、でもうそれね、あの悪いことなんか問題のようにね言う人もいるんですけど、まあ、あの問題っちゃ問題なんですけども、そうなるのはねもう当たり前なんですよね。はい、でというのもね、やっぱもうそれもありますし、栽培技術もね上がって、でね普通のね作りやすい田んぼでね、あのトラクターとかね、まあ、コンバインを使って ね、 あのね、であと、まあ、田植え機も使ってね、機械でねガーってね作ってしまえばね、こうあの私たち日本人が食べるお米ぐらいね、もう結構昔ほど苦労しなくても作れるようになったので、あの頑張ってね、あのちょっと難しいところで田んぼをやってもねあまり意味がなくなったんですね。はい、でやっぱりね、あのちょっとね難しいところはね、機械が入らないので手作業でやらなきゃいけないんですけど、ね、昔はねどんなところでもね手作業で、ね、お米を作ってたので、ね、なので苦労の、ね、違いはね同じだったんですけど、もう機械化されてから機械が入るか入らないかでね、お米作りの苦労の幅がね全然違ってきたわけなんで、なのでね、あの耕されない田んぼがね、まあちこちに増えてきたんです。はい、でまあ、なのでね、まあ、そうやってね増えてきたんですけど、まあ、それはそれでね、まあ、別にいいんだよっていうね、だけの話じゃなくて、まあ、それはそれでね今ちょっとねこう話題にも問題にもなってるね、あのイノシシやねクマの問題とかもあったりするのでね、まあ、やっぱりね、あのある程度はね、管理して人間が住むところとこう森のね間をねこうちゃんと境界分けた方がいいよっていうね、まあ、そういうことはねやっぱよく言われてますし、田舎に住んでるとね、まあ、そういうことをねもう考えることがすごく多いんです。はい、でじゃあどうするかっていうと、まあ、そこにね、まあ、何かお花でも植えてね、なんでしょう、人間 の、 かんあのお米を作るほど大変じゃないけど、ある程度あの手を入れて管理しましょうかとか、そういう考えが割とあるわけなんです。はい、でまあそういう時にこのコスモスがよく使われますよということで、それでね休耕田によく植えられますっていうことでね、いうことなんですよ。でまああとね、よく植えられるのがスキー場らしいですね。まあここはね長崎県にねスキー場がねないんですよ。はい、でないのでね、知らなかったんですけど、スキー場がねにコスモスが植えられて、コスモスのねお花畑が観光資源として活用されますっていうね、まあ、そういう例があるそうですね。ね、私ね、スキー場のコスモス畑っての見たことがないんですけど、綺麗でしょうね。あれだって斜面じゃないですか、ね、平地のね、まあ、さっきお話したみたいなね諫早湾干拓のね、みたいなね、こうだだ広いところで見るコスモスもいいでしょうけど、あの斜面になってるコスモスをねこう下から見上げたりしたらね、もうそれはねもうね行きたいでしょうね。シーズンにはね写真を撮りにね毎年1回は行かなきゃっていうね、まあ、そんな感じになるでしょうね。はい、ね、そしたらね、まあね、あのスキー場のねこう雪がない時でもね皆さんに来てもらえるっていうね、そういういいことがあるんじゃないかななんてね思います。まあ、なんですけどね、そこら中にねコスモスをねこう植えまくっていいよってわけじゃないので、なのでね、ねさっき言ったみたいな河原って言ってもね、あの河川敷とかね、まああいうねあの元々の植生があったりするところにね、植えたりすると植生が変わってしまったりとかする恐れがあるので、まあ、その辺気をつけましょうねっていうことは、言っておきたいと思います。はい、まあ、そんな感じなんですけどね、今日はね もうそろそろねお別れの時間になってきました。はい、今日はコスモスについてねお話ししましたが、いかがでしたでしょうかね。皆さん見に行ってくださいね。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。